皆様こんにちは。多大なる励ましの言葉を今スマイルのメッセージいただきまして、聞いていてさらにちょっと肩の荷が重くなったなという感じではございますが、改めまして、新年明けましておめでとうございます。というのはですね、今年に入りまして茅ヶ崎の中央ロータリー茅ヶ崎湘南ロータリーと名キャップさせていただきまして、自分のクラブは、今年今日が初出席でございます。今年もよろしくお願いいたします。30分という時間を、いただきました。前半は子どもの頃の話をさせていただき、中盤は家族の話と、仕事の話、後半は茅ヶ崎アロハの誕生の話を、させていただこうかと思っております。私の声はどうも人を眠くさせるような声なようなので、どうぞ皆様お気兼ねなくお休みですので、それではどうぞよろしくお願いいたします。私は昭和36年生まれで今年57歳になります。兄弟は3つ上に姉が1人おりまして2人兄弟です。茅ヶ崎の新栄町で20歳まで過ごしましたので慶泉第二幼稚園梅田小学校梅田中学校を卒業いたしました。小学生の時は野球少年でして、強いチームではありませんでしたが、5年生の時から、ピッチャーで4番という、を打ってチームの中では、頑張っておりました。球技は何でも好きだったので、小学校の頃から、ボーリングもジュニアの大会とか朝から出たりして、おりました。中学に入り得意だった野球を、すっぱりとやめてしまいまして、経験のないサッカーを始めようと思いサッカー部に入部いたしましたが、その時の新入生1年生の新入部員が15名、サッカー部全体では2年生が0人3年生がやっぱり15名というようなチームで、2年生のいない理由というのは、3年生部員が今の言葉で言えばしつけが相当厳しかったようで、2年生がみんな辞めてしまったということを後になって聞きました。初めてのスポーツのサッカーに僕も夢中になりまして、あっという間に4月から始めて夏休みに入りました。唯一の先輩3年生たちは夏休み中にも引退していなくなります。その後に新人戦というのがあるんですが、1年生だけで、新人戦を迎えることになりました。顧問の先生は、新任の先生で大変厳しい先生でした。初めての試合は、新人戦の試合ですが、ユニフォームを、用意してもらえずに、体操服にピンクのチョークで背番号を書いて出た、そんなチームでした。自分たちのチームはサッカー経験5ヶ月ぐらいの1年生チームで相手はもう本当経験のある2年生主体のチームですので初めての試合は、キックオフのホイッスルと同時から30秒ぐらいで、1点目を入れられまして終わった時には14対0で負け、次の試合も10対0で負け、3試合目も当然負けましたが、3試合目で初めて1得点入れたのを覚えております。当然相手のチームはユニフォームにスパイクというスタイルで自分たちは体操着にピンクのチョークで書いた背番号ですから試合が始まるまでは本当にグラウンドにいて恥ずかしかったですね。始まってしまえば動き回ってそんなことを考えている暇はないんですが、そんな思い出がサッカーであります。自分は幸い怖い3年生の先輩から可愛がっていただいてましたので、少し態度がよろしくなかったようでして、 2年生の先輩やら先生から、時々注意をされることがありました。そんな後、今度は顧問の先生から呼ばれまして、その倍から3倍ぐらいまた怒られましてそんなことを続けて、おりまして、結果的には僕は2年生の、途中で、サッカー部を辞めてしまいました。ただ辞めましてすぐに、今度は僕もまた経験のなかったバスケットボールやってみようと思いまして、バスケットボール部に、入部をいたしまして、こちらで、卒業まで、続けることができました。勉強はですね、数学だけが好きだったので、早くから入試科目の少ない、大学のある私立の学校に高校に行こうと自分では決めていましたが、そちらに座ってますけど、私の父がですね公立高校へ行って、大学受験はちゃんともう一回やって、しっかり勉強しろと言って反対されましたが、母がですね僕の実力をよく分かっていたようで、母が父を説得してくれまして、無事に、玉川学園高等部に入学しまして、玉川大学まで卒業できました。高校行ってまたバスケじゃなくてまた新しいスポーツやりたいななんて思っていたんですが、たまたま声をかけられた先輩に中学の時バスケをやってたって言ってしまいましたら、そのままバスケット部連れて行かれて入部させられてしまい、バスケット部高校でも入りましたけれども、たまたま高等部は、寮が男子にはありまして、全国から人が集まっておりましたので、その時、新入部員が6名でしたが、2人が、岐阜の県大会、あとは長野の県大会で優勝したチームの、キャプテンとかそんなやってたメンバーが2人いまして、で残りの4人の2人、僕ともう1人がですね、当時身長も180センチありまして、その時、高校1年生で180センチっていうと、少なかったので、その時の、コーチが、これはこのチーム鍛えれば強くなるなっていうことで、2年計画でですねしっかりともう鍛えられてしまいまして、おかげさまで町田市では、強いチームになって、いました。今思えばですね、真夏でも何でも全く水も飲ませてもらえない中であんな練習をやっててよく熱中症だとか倒れたりしなかったなというのが、本当に若いからできたのかどうか分かりませんが、熱中症とかいう言葉があったらとっくに倒れてたんだろうななんて、思います。ちょうど僕が高3のもうそろそろ引退する頃でしたかね、ゲーターレードという飲み物がようやく出てまいりまして、これはスポーツしながらでも飲んでもいい飲み物だということで、もっとあれが3年ぐらい早く出てくれたらもっと練習できたような気がしておりました。高校卒業後ですね、たまたまコーチが、空きができまして、空白の期間がありましたので半年ほど自分が高校生のコーチを、務めました。子供の頃から親しんだ野球、サッカー、バスケットボール、みんな好きなスポーツなんですが、今ではちょっと体力的に何一つできないのがとても寂しく思っております。大学を卒業しまして、卒業後は父の勧めで株式会社伊藤洋華堂に入社をいたしました。スーパーコネで入りましたので洋華堂さんからだいぶ気を使っていただき、近所の藤沢店勤務の事例をいただきました。当時総合スーパーは、業界の中ではダイエーがですね君臨をしておりまして、そんな中でも、伊藤洋華堂は 必要なものを必要な数量だけ発注して完全買取で少しでも仕入れを安くするという単品管理という手法で業績を上げておりました。自分がいた、3年弱の間ですけれども、その間にレジ生産が手打ちからバーコード生産、いわゆるポスレジに変わりまして、ポスレジに変わった翌日からですね、たくさんのもう山のような資料が、データが、単品管理のデータが出てきまして、それをファイリングしながら、さまざまな角度から、分析をできたことは、とてもいい勉強だったなと、今でも思っております。入社当時は、スーパーマーケットも、大店舗というのがありまして、年間休日が40日間という休みもありましたし、営業時間も当時で10時から夜7時までというような、短い時間でしたので、早番も遅番もなく、今ですと、朝9時から夜10時とかいうと、もうこれは早番遅番できっちりと分けないと体が持たないんですけれども、当時は10時夜7時でしたから、もう早番遅番もなく朝開店前には行って、夜を閉店してから閉店作業してと、大体朝9時ぐらいから夜10時ぐらい、そんな勤務時間でやっておりました。その当時自分は火曜と金曜日週に2日間休みをいただいておりまして、休日の昼間はですね、いきなり課金休みでも誰も遊んでくれる友達がおりませんので、ゴルフの練習一人に行くようになりました。入社後にですね、初めてもらったボーナスを持って、ゴルフショップへ行きまして、当時僕もまだ始めたてでしたので、難しいクラブで練習すれば上手くなるのかななんていう、本当に簡単な考えでお店の人に一番難しいアイアンセットくださいというふうに言ったところ、青木功が使ってるモデルだなっていうことでそれを出されまして、即決で買ったところ、ショップの人が、こんなクラブ買う人はめったにいないから、青木功が使ってるキャディバッグもつけてあげるよと言われまして、あっという間に青木功のセットがここに出来上がったわけですよね。それで友達同士ではたまにコースには出ていましたけれども、だんだんそれでは物足りなくなりまして、茅ヶ崎ゴルフ場で早朝ゴルフというのは、今もあると思いますけれども、これは朝早く行った順番で、知らない人たちと一緒に回るんですけれども、当然早朝ゴルフに一人で来る人っていうのはみんな上手い人ばかりでした。だから自分はまだ100も切れないような、腕前で行ってるわけですけれども、自分が今日よろしくお願いいたしますというふうに挨拶をしても、相手の方は僕の体を上から下まで見まして、でキャディーバッグを見まして、大学のゴルフ部でやってたのっていうふうに聞かれて、その都度、まだまだ始めたばかりの素人ですというのがとても恥ずかしかったんですが、それはまだ始まる前の話で、スタートをした後はですね、本当にどこへ行くかわからないような腕前でしたので、空振りをしたり打っては走ったり、本当に一人相撲のようなゴルフをしておりまして、その時の一緒に回ってた方の周りの、冷ややかな空気がですね、本当にこう自分に緊張感というものをこうその時に感じまして、緊張感が高まったことによって、今思えばですけれども短期間でゴルフは上達できたんじゃないのかななんていうふうに思っております。そんな思い出のある茅ヶ崎ゴルフ場はちょっとなくなるという話は、本当に、自分では残念でなりません。イトーヨーカドーではですね、責任感もなく楽しく仕事をしておりましたが、いよいよ、大お父様から修行の終わりを告げられまして、帰ってこいということでですね、 鍵さんに入社いたしました。その当時父は商工会議所の会頭を務めておりましたので、まああまり社内にはいることは少なかったです。まあその代わりにですね、父より年上の番頭さん的な、経理部長の女性が私の教育係としておりまして、今本当に思い出すと、帝王学のようなこともたくさん教わりましたし、まあ、たくさん叱られもしたなということを思い出します。社長である父に対しても、親子間で仕事をするときはこういうことはダメだみたいなことを注意したりするような、経理部長でしたが、まあ、今自分も息子と一緒に仕事をしておりまして、その当時聞いた言葉、教わった言葉、一つ一つ今思い出しながら仕事をしております。まあ、活気さんに入ってたくさんいろんな、まあ、あのお店のオープンやってきましたけれども、1980年に、青山のベルコモンズという商業施設を目指して、新栄町のエメロードに、エピクスというテナントビルを開業しました。テナント数店と自前の、アパレル、それからインテリア雑貨、服飾雑貨、フランス料理レストランと、まあ、こんな構成で、小さいですけれど、デベロッパー的な仕事もその時ちょっと経験、いたしました。また街の中で一番早くに始めた業態の新業態のお店もいくつか経験しました。1987年には受け取りまで数日かかっていた写真の DP、 これを23分で仕上げますよというお店をオープンいたしました。それまでは僕なんか子供の頃はカメラという高額なものでとても持たせてはもらえなかったんですけれども、その当時は映るんですという使い捨てカメラが出まして、子供でも簡単に写真を撮って持ってくる、もう本当にあっという間に売り上げが伸びたんですけれども、まあ、デジタルカメラの登場とともに、現像が家庭でできるということで、本当に短いサイクルの中でですね、新業態の、繁栄と衰退と、まあ、そんなことを、見れました。またすいません、徳松さんちょっと手伝ってもらって、パソコンの調子が良ければうちのホームページをちょっと見れるんですけれども、1996年には100円ショップを千葉台に一番早く洋華堂の4階とオープンしました。それまではですね、スーパーの催事場で1週間とかやってはどっか いなくなるというのが100円ショップだったんですが、その時大阪で初めてこう常設の店舗としての100円ショップができたということで見に行きまして、まあ、そちらの方へお願いして茅ヶ崎でオープンしたのが1996年。また1992年には J リーグのショップカテゴリー1というお店が当時ありましたけれども、まあ、これは県内で一番早くうちがオープンいたしました。というのは、一つの町に1店舗しか作りませんよということだったので、自分的にはすごく、真っ先に手を挙げまして、J リーグが開幕する1年前に半年前にお店を開けたんですが、まあ全く売れませんでしたね、 J リーグの関連の商品は。ただ開幕した途端にですね、もうお店の棚から商品がなくなりまして、段ボールが届くと段ボールを開いてる間にはもう手が出てきて売れていくぐらい、当時の最初の勢いはすごかったです。まあそれも J リーグの衰退とともに、なくなってしまったんですけれども、今あそこでちょっと徳松さんに手伝ってもらってるのは、今出てるのは今うちでやってるお店なんですけれども、洋華堂の1階でやってるパレットという、これはファンシー雑貨の店で、サンリオの商品のディズニーだとかそんなキャラクターを売ってるお店です。 であとあのそこの、まあ他のお店で適当に開いてもらってるんですけれども、あの今、ラスカの4階でつむぎという和カフェのお店もやってます。でこれはあの写真が出てますけれども、これは今の期間限定のかき氷ですけれども、通年1年通して3種類ぐらいかき氷やってまして、頭がどんなに食べても頭が痛くならないかき氷なんで、これ1回食べてもらわないとどういう意味かわからないと思いますが、本当嘘だと思われる方は、かき氷を食べていただいて本当頭が痛くならないというのを、実感していただけたらなと思います。まあ、あとあの面白いところでは、エメロード通りで自由空間という漫画喫茶もやっておりますが、まあ、漫画喫茶とはいえ、そちらの方は、ダーツだとかビリヤードだとかカラオケボックスとかあのシャワールームがあったり、まあ、ファミリー、まあ、あれが出てるのが今そうですね、まあ、こういうお店で24時間あの営業しているお店で、朝方4時ぐらいが一番お客さんの数が増える時です。というのはあの入る人はいるけど出ていく人はいないので、一番膨れ上がるのが朝4時ぐらいというのがあの漫画喫茶、まあ、今複合喫茶って呼んでますが、まあ、そんなお店です。まあ、それ以外にあのシェイキーズだったりロッテリアであったり、あとあの焼きたてパンのフォルサムというお店もあのヨーカドーの中でやっております。本村ではあの中古のゴルフショップゴルフドゥというのも、やっております。またあのホームページの方でご覧いただければと思います。あのちょっと時間が残りましたらまた戻って説明させていただきます。でちょっと家族のことも簡単にお話しいたします。私がイトーヨーカドーに勤めている時にあの母が病気で、入院しました。姉は北海道に嫁いでおりまして、家はあの父と母と僕と3人でした。手術後病室に戻ってきた母は、まあ、麻酔で意識は朦朧としていて、管が何本も体から出ているような状況で、まあ、自分の母親がこんな弱ってる姿あの初めてその時見まして、本当にショックを受けたことを覚えています。まあ、母が退院いたしまして、間もなくして、まあ、その時付き合っておりました彼女と結婚をする決意をしまして、結婚後順調に男の子を2人授かりまして、女の子も欲しかったのでまあ、3人目と思ったのですが、もし男の子が3人になったらもう私は育児する自信がないという妻の言葉で、3人目ちょっと諦めてしまいました。まあ、その当時仕事や、まあ、JC なんかで忙しくてほとんど一緒に育児をできなかったなという、思っておりますが、今思えばうまくやりくりして、もう少し育児を一緒にやって、3人目挑戦しておけばよかったなというのが、後悔しております。長男がですね中学受験が終わりまして、卒業式を、控えた2月でした。妻がですねくも膜下出血で倒れまして、すぐに夕方病院に連れ込んで、先生からまあ、明日破れた血管が今血のりで止まってるけれども、それまでまあ総合再出血しない、それでその破れた血管が見つかってそこを塞ぐ手術ができれば、まあなんとか手術は終わるけれども、大体の人が病院へ来る前に3分の1年くらいの方が亡くなる。で病院へ来られてもちゃんと手術が終わってから無事に退院できるのはさらにまた半分ぐらいになるよというようなことも先生からすぐに言われました。まあ、まだ子供は小さかったのでとても子供には言える状況ではなかったですけれども、まあ、でも幸い無事に手術は、終わりましたが、その後4週間あの意識が戻りませんでした。ただ4週間意識が戻らなかったんですが、 最初10日間ぐらい過ぎたところで目を開けたんですね。で目を開けたから戻ったのかなと思ったら、目を開けてもまだ意識がないんです。まあ自分ももう植物人間になってしまうのかなという覚悟を少ししておりましたが、あの4週間目に入った時だったと思います。あの意識のないママの前で、子供たちが、まあ、いないいないばあをやってました。で突然笑い出してそれで、その時に意識が戻ったということをあの本当に覚えてます。まあそこからあのもうその時たくさんの方からですね励ましていただきまして、自分も相手に対する思いやりが決して自分の自己満足にはなってはいけないんだな、相手のためになることを想像して何をすれば本当に良いのか考えられるようになりました。リハビリを続け16年経ちました。息子の入学説明会や父兄参観に、まあ、自分が一人で参加したりしたことは、まあ、今とてもいい経験だったなと思っております。先日ですね、まあ、芸能界を騒がせた小室哲哉さんには大変ちょっと残念なんですけれども、まあ、あの有名な方が同じような苦労をされて、まあ、そういうことを乗り越えられていく姿というのは本当に励みになってましたので、まあ、残念でなりませんが、まあ、これ以上あまりコメントを言うといろいろ差し支えることもありますのでそれは控えます。まあ、家族のことは大体以上です。次茅ヶ崎アロハがどのようにして生まれたのかということをお話しします。まあ、父があの茅ヶ崎商工会議所の会頭を辞めた時にですね、自分が入れ替わりで会議所の議員に、なりました。16年前に当時、会頭だった大村さんがですね、夏の端境期に浴衣を使って、商業の活性化をしてくださいというようなことで、稲岡副会頭が浴衣委員会の委員長になりました。その時集められたメンバーが呉服屋さんの方ですとか美容室の方、それから議員として私もご指名をいただき加わりました。予算もほとんどなく1年目は着付け教室、まあ、そんなことで、終わりました。で翌年の計画を作る時にですね、大村会頭が稲岡さん来年も頼むなと言われた時に、稲岡さんが若い人の感覚で進めた方がいいと思いますから異常君にやってもらいましょうなんて僕が隣にいたんですが、えっと思ってる間に、あそうか分かった、じゃあ伊藤君やれよと大村さんからの言葉で、まあ、当然断れることもなく、もう好きなようにやっていいからっていう言葉を信じて、まあ、自分があの2年目引き継ぐことになりました。ただ自分は旅館でしか浴衣は着たことないような経験だったので、何を浴衣でやればいいのか、まあ、本当に困ったんですけれども、偶然見つけたのが当時から50年前、まあ、今からだと65年か6年前ぐらいに、移民した人たちが向こうへ持ってった浴衣をシャツに切ったのがアロハシャツの、ルーツだということを見まして、まあ、今でもですからヴィンテージアロハっていうのはたくさんの和柄があって人気なわけですけれども、浴衣でなく、アロハシャツを題材に変えようと、まあ、それをきっかけに思いました。ただ委員会のメンバーは呉服屋さんですとか美容室の方で、浴衣が少しでも脚光を浴びて自分の仕事が良くなればという思いで、夜な夜な集まっていろいろ考えていただいているメンバーに、浴衣からアロハに変えるよと、なかなか自分の口から説明するのも大変だなと、考えておりまして、結果的には浴衣委員会と茅ヶ崎アロハ委員会と2つの委員会 で、進めることにしました。ただあくまでも浴衣からのアロハという位置づけでしたので、これで2つのつながりはできましたけれども、アロハを使うという意味を、この後考えていかなければならないなという中で考えたのが、省エネに絡めようということで、アロハシャツを着て仕事をしていただいて、冷房の温度を28度にしてくださいと、省エネに協力してくださいということを一つ考えました。肝心の目的である羽坂駅に町の活性化を頼むよという大きな目的が一つありまして、これはどうやって達成できるのかな考えましたけれども、経済学者でありその時の経済大臣竹中平蔵先生が、頑張っても良くならない日本の経済がたった予算20万円で自分の考えで良くなるなんてことはありえないだろうなと、もうそれはもうきっちりと考え方を変えようということで、逆転の発想ですね。自分たちの委員会が人を呼ぶので、それぞれの商売でその人たちを売り上げにつなげる方法を考えてくださいと、その結果が町の活性化につながりますよというふうに、お願いをすることにしました。具体的にはアロハシャツを着てお店に来てくれたらこういうサービスをしますよということを各商店街から、集めまして、それを夏の間、この間モニュメントを作りました、デッキのちょうどあの前にステージをですね、毎週金曜日夕方に作りまして、あそこで子どものフラを踊ってもらってました。で、子どもがフラを踊りますとたくさん人だかりができるので、そこでそのサービス店舗の一覧のビラをみんなに配って歩くというのを、夏の間金曜日夕方から、やっておりました。で、毎週毎週ですね、参加店舗が増えまして、その配るチラシが大きくなってきたことは本当にその当時はみんなで嬉しかったなというふうに話が、してた思い出があります。当時はアロハシャツを着ているだけでなんかだらしないやつだなって思われるような風潮の時で、ましてそのアロハシャツで仕事なんかしてたらお客さんからお前ふざけてんのかって言われかねないような時代でしたが、なんとか委員会のメンバーも、認めていただき、政府会頭も、認めていただき、この委員会活動を進められることになりました。当時金曜日だけのアロハフライデーでしたけれども、当然会議所は政府会頭、職員、議員、みんなに率先して来ていただき、郵便局、銀行、さまざまな店舗にもお願いし協力をしていただきました。肝心の市役所は服部市長は初当選した直後でしたので、私も JC で同級生でしたから、本当簡単に考えてまして、お願いに行ったところ、各派閥の議員さん、それから市議会議長が、賛成してくれればいいよと、そんなことを言われて、自分はお前会社の社長だったら自分で決められないのかなとちょっと心の中で思いながらも、分かりましたということで、そこから各派閥に、根回しというか説明に、回りまして OK の内諾をいただき、それを全部の派閥で揃えてから、市議会議長のところへ行き、市議会議長の OK をいただき、でまた市長のところへ戻って全員から賛成をもらいましたという報告をしまして、ようやく市も一部の職員と、あとは夏の議会にアロハシャツを着て議会を開くということを約束して進めてもらいました。今思いますと、 もしその当時、市議会議長さんが男性でしたら、もしかしたら市議会のアロハ議会というのはなかったかもしれないなと思います。というのはですね、当時女性の市議会議長でしたので、まあ、女性が分かりましたみんな来ますよと言えば女性ももう分かりましたという言われますけれども、男の議長が女性にアロハで来てきてって言われたら多分最初嫌がりますよね。なんでアロハシャツ私が着なきゃいけないのと、まあ、そういうのがなかったので本当に、今につながったんじゃないのかなというふうに思います。まあ、これはクールビズが生まれる1年前の話です。まあ、その時アロハシャツで行う議会を取材したいということで NHK から連絡がありまして、委員会メンバーの活動を改めて撮影され、横浜銀行さんに、お邪魔して支店長さんに僕がアロハシャツを着て仕事をしていただくことをお願いをしている絵ですとか、インタビューも全国に放映されまして、茅ヶ崎アロハは本当想像以上のスピードで広がりましたけれども、自分が院長の時に作ったスローガン、茅ヶ崎スロースプリットという言葉、これはスローフード運動から作った造語ですけれども、まあ、スローフード運動というのは、イタリアのローマにマクドナルドが初めて出店した時に、イタリアの人たちが、イタリア自分たちの食文化がこいつらに何か壊されてしまうんじゃないかというようなことでできた運動なんですけれども、まあ、茅ヶ崎の町の持っている優しさや、風土の優しさ、人の優しさ、まあ、そういうことを大切にしましょう。で、継続が目的で一歩一歩ゆっくり進めましょうという思いで作った、言葉です。まあ、このスローガンのおかげか、委員会が浮き足立たずに今日まで続いていると思います。巻きでという言葉が今来ましたので、そろそろだいぶ飛ばして締めたいと思いますけれども、まあ、このような後付けで始まったアロハ委員会ではありますけれども、ハワイ州と姉妹提携し、ハワイ商工会議所と姉妹提携し、ハワイ日本人商工会議所の会員にしていただくことになれたのは、たくさんの方のご尽力があったからこそです。今では5月から10月までアロハビズという名はつきまして、仕事、金曜日だけでなく毎日着ることができます。仕事着だけでなく普段着として街の中をたくさんの方がアロハシャツを着ていただいてますし、格好よくご年配の方が着ている姿を見ると本当に嬉しく思います。茅ヶ崎が姉妹都市に選ばれた理由の一つは、街の中でサーフィンだとかフラダンス、こういったことがもう本当に普通に当たり前のように溶け込んでいるのをハワイの市長さんが見られて、これだったら茅ヶ崎は大丈夫だなというふうに言われたそうですし、この間昨年見えた、ハワイの商工会議所の回答は茅ヶ崎に反日いられた時に、茅ヶ崎の人からはアロハスプリッツを感じますと本当にこう嬉しいお言葉をいただきました。これからはですね、茅ヶ崎とハワイのこの文化の融合を、発信していくことがやっぱり姉妹都市となってからの、務めでもあろうかなと思っております。どういうことができるのか分かりませんが、茅ヶ崎らしさ、やっぱり優しさというものを身近に感じられる、まあ、そんなお店を目指してですね、去年、ルアンビルの4階でハワイのお店をオープンいたしましたけれども、フラダンスというのは皆さんご存知ですけど、裸足で必ず笑顔で踊ります。まあ、それを見る人はみんな笑顔になりますし、優しい気持ちになります。まあ、そういったことを街の中で簡単にもっとこう味わえるような、発信をしていきたいなと思っております。駆け足で本当に思い出したことを取り留めなく話をさせていただきまして、 貴重なお時間をいただきましてありがとうございました。また自分自身貴重な経験をさせていただきました。ありがとうございました。